今日はエレミア書25章です。このところにはイスラエル周辺の国々に対する神の裁きのことが語られています。一節にユダの王ヨシアの子エホヤムキムの第4年とありますから、まだバビロンの捕囚が始まる前のことがこのところに語られているわけです。3節にこの預言者エレミアが神様から語れと言われた言葉が出てくるわけですけれども、23年間私に主の言葉があり、私はあなた方に絶えずしきりに語りかけたのに、あなた方は聞かなかった。問題は何かっていうと、この聞かなかったということであるわけです。4節のところにも、主はあなた方に主のしもべである預言者たちを早くからたびたび使わされたのに、あなた方は聞かず、聞こうと耳を傾けもしなかった。実はそれが最大の罪であったということになるわけです。そして福音は聞くことから始まるというふうに言われています。福音が今も語られている。しかしどれだけの人たちがこの福音イエス・キリストのその救いを聞いて従っているだろうかということを思わさせられるわけです。五節のところには悪い行いから立ち返りという言葉が出てきます。悪い行い、それは何かっていうと、6節に他の神々に従い、それに仕え、それを拝んではならない、すなわち偶像礼拝のことであるわけです。7節の終わりを見ても、そしてあなた方は手で作ったもので私の怒りを引き起こし、身に災いを招いた。ですから直接的なことは、イスラエルの民が偶像礼拝に陥って神から離れてしまったということであったわけです。そしてそのことは7節の最初に出てきていますけれども、しかしあなた方は私に聞き従わなかった。神様が願っておられるのは、絶えず神様に聞き、そしてまた神様に従うということであるわけです。もちろん人間は完全なものではないわけです。アダム・エヴァの時代からもう誘惑に弱い、そしてまたサタンに負けてしまうというその弱さがあるわけです。しかし神様は五節にある通りに、悪い行いから立ち返ることを願っておられる。もしあのアダム・エヴァが自分の罪を認めて、そしてまた神様の前にへり下って出ていたら、全く違った展開になったのではないかと思います。そしてこの悪から立ち返るということは、もういつの時代にも実は求められているわけです。八節のところでも、万軍の主はこう言われる、あなた方が私の言葉に聞き従わなかったからというふうに言われているわけです。九節にはバビロンの王ネブカデネザルを呼び寄せてとあるわけですけれども、まさに神様はイスラエルに方向転換をさせられるために、バビロンの王ネブカデネザルを呼び寄せて、そしてエルサレムをなんと永遠の廃墟とするというふうに言われたわけです。また11節にはバビロンの王に70年使える、バビロン捕囚70年間、もう70年といえばもう人の一生ということになってしまうわけです。そのようなことを神様はなされる。まだ捕囚が始まるその前にエレミアを通して語っておられた。そしてこのことは実はただイスラエルに対して言われたのではなくて、13節のところにエレミアが万国について予言したと あります。14節にも多くの国々と大王たち、そしてその行いに応じ、その手の技に応じて報いる。ですから神様の裁きはイスラエルにとどまらない、もう周りの国々、もう多くの国々や大王たちにも及ぶということを言われたわけです。15節の中頃に、この憤りの葡萄酒の杯とあるわけですけれども、まさにそれは神の怒りをもうすべての国々に与えるということを神様は言っておられます。17節のところにも、私は主の御手からその杯を受け取り、主が私を使わされたすべての国々のために飲ませたというふうに出てきます。18節には、まずエルサレムとユダの町々、まずエルサレムからそれは始まっていく、まさに神様の裁きっていうのは神の家から始まるっていうふうにも言われているわけです。まず神に従う者が知らなければならないし、神に従う者がもう聞いていかなければいけない。しかしそこから始まって、19節にはエジプトの王ファラオ、また20節にはペリシテ人の地のすべての王たち、22節には海の彼方にある島の王たち、24節にアラビアのすべての王たち、また25節の終わりにはメディアのすべての王たち、まあ言うなればその当時のもう全世界ということになるわけですけれども、もうエルサレムから始まってすべての国々に神の裁きが行われていく。そしてついには26節を見ると、彼らの後でバビロンの王が飲む、まあ、その当時最大の強国であったバビロンの王までもが神の怒りの杯を飲まなければならない。また28節には、彼らがあなたの手からその杯を取って、飲むことを拒むなら、彼らに言え、万軍の主はこう言われる、あなた方は必ず飲むことになる。自分はもう飲みたくない、そんな神の怒りなんていらないと言っても必ず飲むことになる。30節を見ると、主は高いところから吠え、31節にはその叫び声は地の果てまでも響き渡る。ですから神様のなされることをもう拒む術は全くないということであるわけです。まあ、このことがエレミアの時代に語られたわけですけれども、しかしまた私たちもこのことを聞かなければならないのではないかと思います。まあ、遠く離れたウクライナの地にロシア軍が攻め入った、そしてそれが今も続いている、遠くの国のことだ、自分には関係ないと思っていることが私たちの生活にももうさまざまな影響が出てきているということを私たちは知らなければならないわけです。ですからエレミアがあの滅びる前に語ったその言葉が現実のものとなった、私たちもまだ神の声を聞く必要があるということです。そしてそれだけではなくて、もうすべての国々に私たちは福音を伝える必要がある。なぜ私たちはこのイエス様の救いを伝えなければならないのか、それは神様は必ず裁かれる時があり、そして滅びる時があるっていうことを知らなければならないわけです。そのことを一番よくわかるものは誰かっていうと、それはクリスチャンではないだろうか。クリスチャンはこの聖書を読むわけです。そしてまた神様は助け主、真理の御霊を私たちに与えてくださり、私たちはこの言葉を知ることができる、 まず私たちがこの神様の言葉を聞いて従わなければいけない。そしてエレミアが語っていったように、私たちはこの福音、イエス・キリストの救いを伝えていく必要があるわけです。エレミアは23年間絶えず彼は語っていった。しかし誰も聞こうともしなかった、今の時代も決して福音を伝えるっていうことは楽ではないわけですけれども、しかしやがては滅びが来る。私たちはこのことをやっぱり真剣に受け止めて、そしてそのためにイエス・キリストの救い、罪の許し、永遠の命を語っていかなければならないということを教えられます。34節には牧者たちを泣き叫べという言葉が出てきますけれども、これはイスラエルのあの4人の王を指しているというふうに言われているわけです。34節の終わりには、あなた方は尊い器が砕かれるように倒れる、神様はエレミアを通して警告された。もしあの4人の王がこのことを真摯に受け止めて聞いて悔い改めたならば、あのアッシリアのニネベのように助かるということが与えられたということになるわけです。私たちもこのことを本当に真剣に受け止めて、滅びが来る、そして私たちはキリストの救いを伝える必要がある、そのことをまた私たちは心に覚え、福音を語る者にさせていただきたいと思います。